オリエンティングラジオオタワー、電波塔オタワーにクラブハウスを持つ OK タワーのクラブ員が今日もオリエンテーリングについて語ります。瀬川泉です。
浜田祐介です。
ちょっと間が空きましたね。
そうですね、
ご無沙汰。お久しぶりでございます。
お久しぶり
です。お久しぶりでございます。
1ヶ月ぶり。
あー、結構そうだね。
確かに
経っちゃったかもね、
うん、放送するときはもうちょい経ってるんですね。
うん、そうですね、うん、お久しぶりです。
いいです。なんかしてましたか？何してました？お二人でも話してなかったんですよね。
そうね、最近はですね、でもあれですよ、あのこの放送で撮ったようにサマーチャレンジに、ね、行ってきました。
いいなぁ。
はい、サマーチャレ村山口登山道に、ね、行きましたよ。
まだ行けてないですよね。いつ行ったんですか？
行ったのは7月の半ばぐらいだったかな、ぐらいにね、行ってきたんですけど、なんか僕の行った前の週ぐらいは、なんか5、6団体ぐらいいたみたいなんですけど。
へぇー、稲毛さんとか行ってたやつですか？
う
ん、
ああ、そうかもしれないですね。
うん、そうなんだ、そんな行ってるんだ。はい。
で、僕らが行った時は、あの、僕らと、あと、はい、あの、寺川内選手だけいましたね。
最近小田原に引っ越したって噂の大手町勤務寺川内さん。
そう、なんかね、もうその行く社内で第一オリエンティア発見しそうだよねって話をしてて、そうね、所さんの笑ってこられてじゃないけれども、第一村人発見じゃないけれども、第一オリンピア発見みたいなことありそうだねとかっていう話をしてたら、寺川内さんが現れて、あ、第一オリンティアだって。もうまさにまさに第一オリンティアっていう格好されてた。
めっちゃ分かれ、想像できる。
で、寺川選手ね、こう聞いてる皆さんどれぐらい、まあ、皆さんご存知ですかね。
うん、やばい、第一オリンティア感がすごい。どの試合にとっても第一オリンティア。
その前の週もね、参加されてたみたいなんですけど、走ってないコースがあったから、走りに来たんだよみたいな感じで、ね、話してましたね。
面白い。
で、まあ、サマチャレ楽しみまして、は
い、
僕はボロボロだったけどね、はいはい、
なん
か、うん、走ってるだけでこう、精一杯みたいな。なんかね、全然地図と現地をね、一致させることが僕はできなくて、ボロボロのタイムでしたね。
あれ、なんか、あんま、最近、あれですね、結果が振るってないですか、うん、もしかして、泉さん。
まあ、結果が振るってた時期が短いんですけどね、僕
は。いやいや、そういう後に。
そう、その後にですね、あの、ドアヒ
ー。あ、
ドアヒ、ドアイなんですけど、ドアイ。
知ってますか？ドアイなんですか？もちろん、ドアヒ有名ですよ。
おそば屋さんがね、はい、富士のね、テレインの中にあるおそば屋さんに行ってきましてですね、最高に美味しかったですね。
ドアヒうまいですね。
美味しい。
あ、そうなんだ。いやー、あのね、テレインの周りにあるあのご飯屋さんだったら、そのドアヒと水垣に行く途中にある山菜ラーメンが食べたいんですよ、僕。
山菜ラーメン。
そう、山菜ラーメン、水垣の谷間にあるやつ。
そう、
絶対普通に過ごしてたら行くことのないであろうお店。
あー、
ツートップ、ドアヒと山菜ラーメン。
この間、塩屋フォーデイズのね、はい、話を今日もしようと思ってるんですけど、
はいはいはい、
塩屋フォーデイズで、はい、焼いたと塩屋、まあ、に焼いたから日光の方にこう抜ける途中にある、しのっていう、
しの、
知ってます？ステーキと、とんかつ屋さん。
へー、これ、どの辺ですか？
バチバチにうまいですよ。
本当に？
これは、
焼いた周辺でうまいものあるってイメージない
っす。いや、失礼だな。
焼いた無の町。
他にも美味しいものある。他にも美味しいものあるのよ。
どの辺ですか？塩屋町の方？焼いた？って思った
ら、あの、日光に抜ける道あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あ、その道の途中にね、あるんですよ。
市の。
はい、これね、もう、バチバチにうまい。
それみんな知らないですよ、多分。結構
外れですよね。いや、これはですね、あの、北側に教えてもらったんですけど。
北側に、ほう。 なんで北側が。
だから KOLC の皆さんは結構ご存知みたいな感じらしいんですけど、これね、いやもうとんかつが食べれるよって聞いて入ったんですよ。
お
あでその前にお店のね前でこうちょっと並んでて待ってたらこう出てきたお客さんでが、なんだなんて言ってたんだっけな、思ったよりしなかったねみたいな、
値段がか
値段が、
はいはいはい、うん、
って言ってて、でも一皿1500円以上するってのは知ってたんですよ、うん、でえ何ちょっとセレブなの、
うん、
ちょっとそ
出てくる、焼いたりけど焼いたりセレブはいないですからね、
えセレブなのみたいな感じで入って、でとんかつの口で入ったんだけど、お店入ったらもうすごいステーキのいい匂いがすんのよ。
お
で、たで周り見渡すと結構みんなステーキ頼んでて、
はいはいはい、
でだからこう急遽ステーキにチェンジしてステーキ食べたらもう味付けが絶妙なの本当に。
おお、
ね、すごいうまい肉うまい。
本当かな。
いや本当にね、いや本当本当だからもうね、オリエンした後に必ずシノ行ってください。これリスナーの皆さん全員ですよ、行ってください。
シノ
うまかったんですよ。でこうめちゃめちゃお腹いっぱいになって、はいはいはい、いや最高だったね、明日も来たいねみたいな感じで、はい、こうお店から出て、はい、あの女の子が言ってたことマジ本当だったわと思って、
ステーキにしてはそんなにしなかった
そうそうそう、あんまりかからなかったねって、うん、だからそれを言って出てきました。
いや、あの多分みんな地元民なんで知ってるから
確かに知らないけど我々だけや。そう、なんだあいつらここの店そんな美味しいんだよって周り知ってるんだ確かに確かに。いやでもね、ここは本当最高なんで。
なるほど。
いやー、何の話や。
今日うまいものの話じゃないです。テレビ近くのうまいものの話。
テレビの近くのね。あとはね、あのね、伊藤いつきと一緒に、いつき選手と一緒に、はい、その後ラーメン屋さんも別のタイミングで行って、そこは宮西さんもおすすめしてたんだけどね、チャーハンがうまい。
チャーハンがうまい。
チャーハンがうまい。
聞き取れなかったっす。ラーメンで何だろう。チャーハンなんか。
だからラーメンチャーハンセットでね、ここに行ってほしいです。これは焼いた駅の近くなんで、ね。
なんて店ですか？
はい。まあ、お店の名前はね、ちょっと忘れちゃいましたね。まあ探してみてください。いろいろ美味しいお店あると思うんで。
焼いた駅にあるんですか？本当に。
だからね、舐めてる。
正直、焼いた舐めてます、僕。
うん、焼いた舐めてる。
すごい怒られそうだけど。
でもさ、逆にさ、に、はあ日光の方があんまり食べるとこのイメージはないよね。
日光、ああ、確かに湯葉しかないイメージある。
下今市駅の周辺とかはね、うん、ないよね。うん、あんまり、うん。あ、でもあるんですよ、美味しいところ。
下今市ですか？
ね、なんだったっけな、そう。あのね。
ベイシア以外で。
もうちょっと JR 駅、だからベイシア以外だよ。ベイシアは、ベイシアのカレー美味しいけれども、餃子も美味しいけれども、100円でね。え、でもね、あるんですよ。もうちょっと JR 駅寄りに、あのね、担々麺の店が結構ね、有名で美味しい。うん、あるんですよ。
担々麺って結構なんか都内なイメージあります、ね、都内の大都市がこうしのぎ削って、だってやっぱラーメンデフォみたいなところで、うん、でそれに満足できない人が担々麺とか、こうちょっと変わった分。ジャンルに行くっていう、なんかニッチを取るみたいな感じで。焼いた、その前にやることあると思うんですけど、美味しいですか？
やることある。失礼。
まあ、焼いた舐めてる。
いや、今日美味しいものの話にする？本当は今日塩や 4days のね、話をね、しようと思ってたんですよ。そう。
まあ、やっぱ知っときましょう。
別にしたく。うん、
ね。
いいよ、別に。あのね、塩谷4 days の主催者である、まあ、万野くんがね、まあ、僕の同期である万野くんが、盟友ですよ。盟友万野くんがですね、まあ、ツイッターで、いや、盟友ですよ、
万野くん。覚えときよ。
だって、生年月日全く同じなんですから。
あ、それ知らなかったっす。
うん。 そう、あともうちょっとで間違ってバンドの方の体に魂が移るところだったんですか生まれる
とき
に。
なるほど、入れ替わってる説もあったと
そうそうそう、俺があいつでみたいな、その話はどうでもよくてですね、そう、バンド君からですね、ツイッターにですね、いつまで経っても大田原が塩や放電取り上げねえぞと、はい、あいつは何をやってるんだぞと、はい、プレッシャーをかけてきたんでね、
そう、正直僕も
ちょこっとだけ話してやろうかなとそう、プレッシャーをかけてきたんでちょこっとだけ話そうかなと
思って
た
んです。そうですね、ちょっとだけ話しましょうイズさん運営者ですか？
そう、あのね、あの2日目と3日目だけ運営してるっていう中途半端野郎だったんですけど、
はいはいはいはい、
うん、浜松は1日目の、
そう、1日目だけですね、
参加者でしたね。
そう、倉掛に行きました。
はいはいはい、
しかも電車参加という、
はいはいはいはい、はい、
ちょっとマイナーな感じで行ってしまいましたね。
え、電車は何、どっちで行ったんですか？
東武です。東武で
特急使って。あ、東武で、東武で、はいはいはいはいはい、
あの、
いや僕ね結構、
はい、
あの宇都宮線っていうんですか、
はいはいはい、
の雰囲気好きで、
へ
ー、なんか宇都宮焼いたかも、結構あの雰囲気好きなんだよね、のぶかで。
え、あの手動ドアが好きとかですか？
いやいやいや、手動じゃないの。
あれ違ったっけ？
自動で開くのよ。
あれ、あれごめんなさい。やばい。
いや、さっきから、さっきから。
栃木側を舐めすぎてるな。
栃木舐めとる。
怒られるな。そうか。うん、
まあいいや。
はいはいはい。
そう。で、もうなんかこう、ね。まあ確かに、ちょっと7月冷夏だったんだけれども、夏を感じられてよかったですよね。うん、
そうですね。すごいいい感じな天気に恵まれて、
うん、暑すぎず、
それは良かったです。え、ぶっちゃけどうだったんですか、いずれさん、こう2日間、僕1日目だけだったので、あの、
うんうんうんうん、
正直なんでしょう、あの、なんこう、やっぱし4日間やって、こう徐々に盛り上がっていくじゃないですか、4日間大会、こう一日ごとに積み重ねで、こう一日切り、一日目の一日切り取っちゃうと、まあ正直、なんだろう、普通の練習会。いや、けど僕はそれがすごい嬉しかったんですけど、なんか変わらず。
ああ、はい、はい、はい、オリエンテーション
。そうそうそうそう、3、うん、
いやでもそれも大きいよね。
そう、多分4ヶ月ぶりとかだったんで、山であるオリエンテーリングが。
あ、ほんと、そこまで全然やってなかった。
全然やってなかったんで。なので、こうなんかすごい森に入ったら、なんか感慨深くなっちゃうのかな、よくいつも僕感慨深くなりがちなので、すごい感動するのかなって思って入ったけどいや、なんか我が家に帰ってきたかようなような、
あ、
あ、いつもの
森が、いや、そうだね、相変わらず焼いたクソやぶいなみたいなね
そうそうそう、受ける地図読んで、あ、ちょっと見せたり、あ、わかるよっていう感じで、こうね、過ごしていく。まあ、なんかもう一つの日常があるっていう感じで、すごい安心して、しかも、なんでしょう、アットホームな雰囲気だったので、
いや、
みんないたし、
雰囲気、
みんないたし、うん、まあなんかそう、会った時に、それこそまた、なんか久しぶりに、みたいな、こう、感慨深く、それもなるのかなって思ってたんですけど、別に普通に話すっていう。そのなんか自然さがすごい僕としては良かったっていう、まあ全体の感想なんですけど、ただ、
確かに、
4日間大会ですげえ良かったみたいな感じでは、まあ得れてないので、ちょっと2日目、3日目の様子を聞きたいですね。
ああ、そうだね。まあ僕も、まあ結局4日間大会って言いながら中日の2日だけだから、まあ全くそういう、そう、
4
日間通してどうでした、どうだったってことはね、ないんだけどね。
はい、
まあでも、だから、ある意味、感想としては、浜松が思ってたことと同じかな。
う
ん。だから、いや、さっき今いいこと言ってたなと思ったのは、なんか、もう一つの日常が確かにオリエンテーリングだったわ、と思ったんですよね。うん。そういえば、そうやって日々過ごしてたわ、みたいなね。
そうなんですよ。そう。週末は森っていう生活でしたから。
うん。あ、でもそういう意味では、あ、僕スタートをね、ずっとやってたんですけど、
はいはいはい。
あの、浜松は鹿野寛治さんってご存知ですか？
え、なんか名前は見たことありますね。すいません、あれ、どなただ？ちょっと、ちゃんとはわからないです。名前はすごい見るんですけど。
そう、なんかね、ちょっとね、まあ、まあ、クラスで言ったら M50A ぐらいの世代の方なんですけど、
よく見ます。
もう、まあ、まあ、オリエンティングバカの方なんですよ。
なんて55歳に対してバカとは。
いや、具体的に年は分かんないけど、50A ぐらいに出てる方なんですけど、そう、それで、スタート地区に行って話しかけられたんだけど、もともとやっぱり王林県に参加するつもりだったそうで、で、その前の年はフィン5と、あと何だったかな、何だったか忘れちゃったんですけど、その北欧のそういうオリエンフェスじゃないけど、をこうつなげて30日間ぐらい北欧に行ったんだって、去年。
マジ？
いや、すごいおじさんなんですよ。そう。
マジよ。マジよ。
あ、大変です。カモンズ君が夏の暑さに溶けているんですけれども、羨ましいをしてるんですけど、羨まですです。そう。でね、そういう話をしてて、まあ今年は行けなくなっちゃったから、渋谷コーデイズにまあ参加してて、みたいなことをおっしゃられてて、やっぱこういうイベントがやっぱなきゃダメだよ、日本にもっていうことを熱く語ってくれて、ああ、でも確かにそういうやっぱ心持ちで来てる方もいるんだなって思いましたね。
やっぱ人間を見出してたんですね。
うん、そうそうそう。やっぱそうやってみんなで、そう、泊まったりとかね。だ 結構ね、年配の方いらっしゃったらね、まあ、年配って言ったら失礼だけども、
うんうんうん、
それこそ M50A ぐらいに出る世代の人とか、うん、結構いらっしゃってて、やっぱそういう楽しみ方をされてるんだなっていうのは結構思ったね。うん、だからそういう意味ではやっぱ4日間やった意味っていうのはやっぱあると思うよ。オリエン付けで、もう一つの日常を楽しむってやっぱね、うん、あると思うんですよね。
うん、そうですね。高橋敦さんとかもずっといらっしゃってましたし。
うん、そう。いや、もう感激したわ、なんか。あのね、スタート地区、まあ、ちょっとだけ面識あって、スタート地区で、変わらない元気って、こう声かけてくださって、本当に素敵な人だわ、と思って。
なんかちょっと、あれですね、あつしさんはちょっと、天皇殿下感がありますね、ちょっと。
もうね、素晴らしい方ですよね。
うん、
うん。あとはね、やっぱ若いとか言っちゃあれだけど、学生もね、ちょこちょこ。
あ、そう。それすごい後輩の顔見えて、なんか正直すごいほっとした。嬉しか
ったね。ほっとしたね。
すごい。倉掛遊水地の公民館から出てくるのにすごい結構切り返しで頑張っている後輩を見て、大丈夫いけるよって思いながら、いけるよもっと回してって思いながら、けどその時湧き通った顔を見てすごい嬉しくなるっていうのをやってました。
うん。いや、なんかね、生き生きしてる顔を見てね、ほっとしましたね。うん、だからね、そういうことを、まあ、結構ずっとスタートにいたので、こう多くの人のね、はい、顔を見ることができたのが、今回楽しかったな、僕としては。
いいですね。
うん。
なんか運営者がすごい楽しそうにしてたのが、やっぱいいですしね。
そうね。なんか運営者は、なんか、頭湧いてたね、みんな湧いて。
湧いてたんですか？そうなんだ。
なんか、うん、みんな、すごい楽しそうにしてたね、やっぱりね。
そうなんだ。なんか、結構、僕1日目行った時は、なんかみんなちょっと疲れてたんですよ。
あ、そう。
慣れないからか。あと、まだこれが4日も続くんか、っていう、うん、こう、4日
間。はいはい
はい。っていう、なんかこう、疲れが若干見えてたので。
あー、でもね、多分ね、2日目のね、あの、ステーキ。
お。
うん、これですよ。
シノ。
うん、ステーキシノ。うん。で、ビール飲んで。うん、これですよ。
いや、ポイントは、ポイントは多分夜のクラフトビールにあったんじゃないかってすごい思います。
いや、それはね、でかいと思うよ。
そう。
そう。
大西パイセンがこれ言うとすごい喜んじゃうと思うんですけど。
うん。
けど、正直
そう。影の MVP だったね、多分ね。そう、まあ MVP、運営 MVP で言うと万能くんなんですけど。
お
ー。まあやっぱり全部やろうっつって、やり通したのがね、はい、結構でかいと思うよ。
はいはい。
うん、で、裏 MVP はビールですね。
もう一人挙げるとしたら誰ですか？運営の中で。
もう一人、
はい、
運営の中で。
はい。まずは。
運営。
こう見えてない目線なので。
いや、僕も、あんまり、そんなに、結局ね、運営も、運営宿に泊まらずに、
あ、そうなの？
さっきの宿があったんで、そっちに泊まったんです
よ。なんと。
うん。でもやっぱりね、
美味しいとこ取りじゃん。はい。
え、そうよ。美味しいどこ取りをしたの。いや、やっぱりそうやって宿泊イベントが、まあ、こう、ちょっとね、はい、コロナがあるから、
はい、
まあ、大丈夫なのかよっていう話は、まあ、もちろんあるんですけれども。
う
ん、
そうね。
まあ、でもやっぱり、一緒にご飯食べて、一緒に話してっていうのが、やっぱりまあ、楽しいよね。
そうですね。まあ、いろいろありますけど、そうす。
そうそうそう。オリエンテリング通じて、そこにそういう日常があるってことが、やっぱり、ねえ、楽しいんですよね。王林源なんかその極地ってことですよね。
極地っすよ。やばいっすよ。
だから非日常があって、で、もう非日常の中で生活するっていう日常をこう過ごすわけでしょ？
なんかそう、非日常に溶け込むんですよ。もうなんかこう、非日常、ライブとか、いや、ライブ行ったことないですけど、ライブ行ってこうなんか、バッチ盛り上がったわ、みたいな感じじゃなくて。
かまずこれ、今想像で話してます。
なんかもう、せいアドレナリンいっぱい出る、みたいな感じで、あ、なんかスカッとしてよかったね、みたいな感じではなく、こう、うん、なんかその、今は、非日常、行ったこともない森とかに行って行きつつ、こうコテージとかに泊まりながら、こう、すごい全体としては非日常なんだけど、そこになんだろう、ストレスなくこう、溶け込んでしまうみたいな。エネルギー使わないでそこに漂ってるというか、ちょっと伝えるのが難しいんですけど。
いや、でもね、これ聞いてる人みんなわかるんじゃないかな。わかると思うよ、なんか。あるよね、そういう時間ってね。
そう。それが体の中に入ってくる感じまではちょっと言い過ぎだけど、けどそのなんか、しっかりこう、刻まれていくっていう感じが、刻まれていくというか、なんだろうな、なんか、なんでしょう、そこを生きたなっていう感じが、生きたな、なんか生活したなっていう感じが、
こう、弱い王林源。いや、僕は王林源をね、行ったことないから、
はい、
いや、今年は本当にチャンスだったなと思ってすごい残念なんだけども、
はいはいはい、
まあ、やっぱり真に豊かな時間だよね、多分ね。
そう言いたいっすね。そう言っていいと思う。うん。
うん、本、なんだろうね。一番大事なのって、豊かな時間を過ごすことじゃんみたいな。うんうん、
いや、そうなんですよ。すごい思い出に残る。
豊かな時間を買うために働いたりしてるわけですからね。
うん、
本質的に大事なのはそっちじゃないですか。
最高の娯楽ですね。
だから、鹿の幹事さんみたいになりたいよね。最終的に。
そりゃそうよ。30日間、いや、北欧にいるとかずるいっすよ。嫉妬するわ。いいなぁ。何それ。なんだよ。
え、鹿野さん、あんまり知らなかったよ、あれ。
いや、僕はあんまし存じ上げなかったです。
ちょ
っと、いいっすよね、って話したいわ。そう、オリンケン行くと、上の方がほんと楽しそうにこう、いるんですよね。日本から。
あ、でも他にもね、そういう方いらっしゃいましたね。昔、オリンケン行って、みたいな。うん、日本でもね、こういうのあるの楽しいかもね、みたいな話をしてくださった方とかね、いましたね。
いや、そう、ね。いや、やっぱし、王林源の動画とかでも、まあ、なんか、すごい印象に残ってるのは、2017年の動画かな、から、オーストラリアから来て、こう、インタビュー受けてるみたいな人がいて、
ああ、はいはいはい、はい。
やっぱし、こう、すごい興奮されたような感じで、やっぱもう夢のよ、やっぱこれは夢だと。こう、夢の時間だっていうふうにこう言っている、やっぱし本場、まあそういう、なんでしょう、その一言しかないんですけど、夢の時間って言っていて、なんかこう、スウェーデンの人じゃなくて、こう、海外から来て、こう、オリンピックして、これはなんか夢のような時間だって、こう、言わしめるような大会っていうのは素晴らしいなって、すごい思いました。
いやー、でもね、もう一回やりますからね、今年。
ん？
デューリンゲン。
デュリンケン。
デュリンケン。
デュリンケンで。
デュリンケン。
デュリンケン、そう、なんか、バンドさんとこう冗談で言ってた話がなんか、どんどん実現されてて僕は楽しいです。
でもさ、だから、近接テレインであれば結構できるわけですね。
デュリンケン？オリンケン？
よくあ、オリンケンというか、ジャパン版、そう、フォーデイズみたいなね。
そう、
よし。だから、春なんてでもできますよね。
春
なんて。
春ないっすね。いいっすね。
そこだったら、その、OLK 大会でね。
やりたい。
使ってたテレインで、
やりたい。
できますよ。春の赤城 4days。 そう。っていうふうにこう考えてたら、割とどこでもできるなと思って。
うん。
結構な地域でね、できるなと思って。それこそ八ヶ岳法ですよね。やりたいですよね。
でもそれは、夢ですから。てか夢というか、もう、いつも考えて、こことこことこことっていう。やっちゃうか。
うん。
ああ、やりたい。やりたいよ。ね、
まあ、富士 4days もできますし。
富士もできますね。
うん。
いや、もう夢
ただ、
はい。
ただ、青梅 4days だけは勘弁っていう感じかな。うん。
夢の
4days。それだけは遠慮させていただきますと。うん。
ね、ちょっと焼いた以上がいいですね、うん、
そうだね、
うん、
でもやっぱり夏だから、まあ、今年は涼しくて本当にいい夏だな、これぐらいの夏が僕はいいなと思うんですけど、いや夏なんでね、やっぱり北海道に行くっていうのはやっぱいいし、いい、ね、八ヶ岳行くっていうのもいいし、いい、ね、まあ、ちょっと涼しめなところでやりたいなと思いますね、うん、というわけで、うん、来年はその辺で、まあ、獣林源もね、できれば行きたいけど、まあ、ちょっと、今年はね、ちょっと悩みますけどね。
獣林源ね。
悩むな、
うん、けど、結構な人行くって表明してますしね。
あ、ほんと。
はい。
いいです。
僕も、伊豆原から、あの、同期の伊豆原くんが誘われたんですけど、
はい、
ちょっと自分は意見不安もなかったので、まあ、あの、
はい。
田中そうなら行くんじゃないかっていう風にこう適当に言ったら本当に彼に行くことになってて、さすが
に。田中君は同期だっけ？
田中君は同期です。はい。あの、留年してるので、こう一個下ってことになってますけど、同期ですね。
はいはいはいはい。
そうね。なんか元気な人
だったら
いいですね。
いいね。そうか。非日常が日常に溶け込むんですね。
ですかね、いやー、やりたいなー。やりたい。富士もやりたいし、富士の北側もやりたいしな。あと僕、山形もやりたい。あ、山形、秋田もやりたいんですよね。
いつか。はいはいはいはいはい。
すっげーいいとこあるんですよって、ね。ちょっと言いたくないけど。
ねえ。
はい、
青森もね。青い森 2days 結構毎年されてますから ね。今までの全部 やれば
できますね。
余裕でできますよね。
余裕でできるね。できますね。あと滋賀もいいですね。
だから毎年今年はここでやりますみたいなこともできそうだよね。
うん、やろうと思えばできますね。
4days とか 5days とかあればいけるしね。こうやっぱり移動がネックじゃないですか。移動の費用が、
うん、
コストが下がるっていうのは大きいよね。
うんうんうんうん。下がってんのか。うんうんうん。そうですね。
あ、遠くであっても、
はい、あ、はい、
長い期間いれば。
まあ確かに確かに確かに確かに、うん、
そう。青森とかさ、2日間とかじゃなくて、4日間だったらもうちょっとこう行きやすいかなって気がするんですよね。
うん、
まあその分お金がかかっちゃうんですけど、
うん、
日で割るとね。
うん、ビデオあるとね。
いや、そうそう。豊かな時間をそうやって作るわけですよ。
やりたいな。九州もいいしな。阿蘇とかでやりたいしな。でもビデオありますよね。その時間が楽しいんですよね。いや、本当に。そのなんかすごい印象に残る大会ってこう、終わった後にこうやって話できるのも最高ですし、次どういう風にあるのかっていう風にこう考えるっていうのが、またそれ最高っていう、そのなんかね、そこまで行くような大会って素晴らしいなってこう思ってるんですよね。
こう。なるほどね。
いざ語りたくなってしまうような大会。そうそう、それなんですよ。いろんな人にそういう話をちょっと聞きたいんですよ。あなたの印象に残った大会、そう。そう。
じゃあ、次それで撮るか。
それで撮りましょう。
うん。まあ、とりあえずお互いで1本ずつ撮れるよ。
1本ずつ撮れますね。うん、ただ僕は、あれなんですよ。先にネタバラしちゃうんですけど、それを人に聞こうと思って自分の思い出に残った大会を上げてたら15個くらいになって。
一つに絞
る。そう、一つに絞らなきゃっていうのをちょっとやっておきます、まで。
はい。まあ、というわけで、
はい、
今日30分ぐらいダラダラ喋ったんで、
お待たせしましょう。
はい。
はい。
お疲れした。
お疲れ様でした。